マリカジ
ワールド。
マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。二人のゆるいトークお楽しみくださいね。こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
早速ですが、かじちゃん、はい、番組宛てにメッセージをいただいたんですよね。
はい、そうですね、こじこじさんからいただきました。いろいろ楽しませていただき、楽しい一年でしたよ。ありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ、ということでした。2017年もどうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。そして前回の放送で、
はい、
この、2017年のマリカジワールドの企画会議といいますか、
はい、
新しいことをやってみたいなということで、まずツイッターでカジちゃんが話してくれた映像配信をやってほしいか、そうでもないか、今ツイッターで1週間限定で皆さんの意見を集めているところなんです。
はい、
経過を報告しますと、87% の方が映像配信をしてほしい。
はい。
13% の方がそうでもないということで。
はい。
もちろんそうでもない方は、他にリクエストだったり、うん、何かこういう企画があるよっていうのがあれば、ぜひ、ハッシュタグ、マリカジをひらがなでつけていただけたらと思うんですけれども、うん、私のアカウント、アットマーク前田マリと、カジちゃんのアットマークヒロミントさんの、
はい。
ツイッターのアカウントで、期間は、今週の1月9日月曜日から、
はい、
今週末の日曜日まで、
うん、
ということなので、またちょっと数値も変化するかもしれませんが、皆さんからのアンケート結果お待ちしています。かじちゃん、2017年が始まってもう1週間ほどですけれども、
はい、
どこかお出かけしましたか？
そうですね、今年始まって映画を1個見てきましたよ。
はい、何を見ました？
ファンタスティックビーストといって、J.K. ローリンズ作の映画を見てきました。
はい。J.K. ローリンズっていうと、ハリーポッターの作者ですよね。
そうですね。私、ハリーポッターの作品、前作本も読んで、映画も見ているんですけれども、はい、その世界観をしっかりと引き継いでいるというか、ハリーポッターの中で使われていた呪文がいくつも出てきたり、アロホモラーとか、
え、何ですかそれ。
鍵を開けるときの呪文でアロホモーラっていうのがあるんですけど、あとはオブリベートしないととか、
それが回路の中に出てくるんですね。
そうなんです。
でもカロミちゃんって本当に魔法が大好きだからね、そういった呪文ももう、
そうです
ね、頭に入ってるんですね。
はい、なんかそういった前作から受け継がれているものを感じたときにこうグッときちゃうとかそういった世界観にたっぷりと使ってきましたよ。大人も楽しめるファンタジー映画なので、これからも子供のウキウキする心を忘れずに魔法の世界楽しんでいきたいと思います。
はい、今週9日月曜日は成人の日だったので、
はい、
3連休皆さん過ごされたと思いますけれども、新成人の皆さんおめでとうございます。成人式といえば、
はい、
私たちも、当時は大阪、東京で大学生活を送ってたんですけれども、はい、その日に長崎に集合して、カジちゃんとも写真いっぱい着物姿で撮りましたね。
そうですね。懐かしくて、先ほどアルバムを見たんですけれどもね、まりちゃん。
意外でしたね。本人、私たちの中では、これは自然で大人と思ってる。表情が大人ぶってるというか、もう本当に表情と目が怖かったですね。
そうですね、なかなか険しい顔つきしてましたね。
当時はあれ普通に見えてたんですかね。不思議ですけど、ただやっぱり本当に振袖を着れたのがとても嬉しくて、
はい、
当時その日結構雨が降ったんですけれども、浜の町のアーケードだったり、
はい、
長崎の公会堂っていうところがあるんですけれども、
はい、
そこに集まってそこから歩いて結構もう 裾の方は濡れてたかもしれないですね。で、当時プリクラに並んでクラスメートとたくさん撮りましたね。
はい、そうでしたね。
私の中で振袖は赤と決めていたので、東京でクラスメートと一緒に、じゃあその着物に合うのはどういうネイルかなっていうのを全部手作りでやったので、真っ赤な色と、あとは初めてそのトップコートにいろんなストーンをつけたりして、結構前から準備しましたね。
そうですね。成人式って一大イベントというか、その成人式のために髪の毛を伸ばそうとか、
あ、そうですね。あとその髪のカラーどうしようかだったり、
そうそう、ちょっと暗めにやりとか、したりね。日本で着物を着る機会っていうのはどんどん減っていってるなと思うんですけれども、成人式はみんなが振袖を着て、その振袖を着ることをとても楽しみにしていて、で1年ぐらい前とか、早い人は1年半前とかから着物はどんな地の色のどんな絵柄のものにしようかなんて一生懸命探してね、選ぶんですよね。
はい、
まゆちゃんはとっても綺麗な赤色の着物を着ていましたけれども、赤色の着物にするっていうのはまりちゃん前から決めてたんですか？
そうですね、おめでたいから赤もいいなっていうのと、家にあったので、
あ、それは
もともとそうなんですよ。
受け継がれてるものなんだ。
だから私変わった後、妹だったり親戚も来たりして、なんだかちょっとすごく着るのが楽しみで、しかも成人式の時って、卒業式だったり他の着物を着る機会とまた違って、ふわふわのマフラーのような
パーですね、
パーを、ね、洋服にもちろんパーもあるんですけれども、あれが結構憧れで、寒い雨の日だったので、よりなんか暖かかったですね。
そうですね。振り袖ってその二十歳の頃とか若い娘の頃にしか着ることができないというデザインなんですけれど、そういった振り袖っていうのが代々受け継がれていたりとか、あと私も振り袖作ってもらったんですけど、それね、袖を切って本紋着にすることももちろんできますよね。だけれどもそうしないで振り袖のままずっと持っていて、親戚だったり人に貸したりとかっていうことももちろんありますけど、たくさんの人がこう受け継いで着ていくっていうのもなんか一つ文化だなというふうに感じていて素敵だなと思います。
そうですね。あとその場所として先ほど公会堂っていうのが出ましたけれども、もう解体されて今度は新しいものが今作られているそうで、ね、私たちが中高生の時に見ていた長崎の街もどんどん変わっていきますね。
そうですね。やはりこう子供の頃に親しんだ公会堂っていう場所がなくなっちゃうのをすごく寂しく思ったんですけれど、でもまた新しい長崎が生まれていくっていうのもすごく楽しみですね。
そうですね。そして長崎に関するとても気になるニュースを見つけたんですけれども、今週からオバマ大統領が折った折り鶴が原爆資料館で展示され始めたんですよ。
長崎で展示されてるんですね。
はい、あの広島には去年被爆地の訪問ということで、オバマ大統領行かれたんですけれども、
そうでしたね。
でも、最後の被爆地ということで長崎のこともちゃんと忘れずに考えてくださっていたようで、先月、駐日大使のケネディ大使と、オバマ大統領がアメリカで会って、でそこで2人で折り鶴をして、でその折り鶴を長崎市長である田上市長に今回手渡されて、それが展示されているんです。
私も写真を見ましたけれども、すごく手の温かみのある折り鶴でした ね。その折り鶴とともにオバマ大統領からのメッセージ、お手紙もついていたんですよね。
そうなんです。
今日はそのお手紙の内容をまりちゃんに音読してもらっておいとましたいと思います。
2016年12月16日にオバマ大統領が書いたメッセージです。核の時代の戦争の厳しい現実を後世に示すため、また核兵器のない世界の構築に向けて皆様が払われている変わらぬご尽力に感謝申し上げます。私は核兵器のない世界の実現に向け 歩みを進めていくという決意を再確認するため、2016年5月に広島を訪問いたしました。その際述べたように、私たちは皆、歴史を直視する責任がありますし、あのような苦しみが二度と起こらないように、できる限りのことをしなければなりません。私たちが何者であるかは、戦争に長けているかではなく、人間らしさによって決めることができるということを、被爆者が残した手本と、被爆者それぞれの物語は明らかにしています。1945年8月の広島長崎のあの運命の日以来、私たちは希望をもたらす選択をしてきました。より多くの人々が時間を、とりわけ過去について理解をさらに深め、思いやる気持ちを抱くなら、もっと輝かしい、もっと平和な未来が広がると確信しています。私たちの場合は素晴らしい和解の物語であり、私たち両国は他の多くの国々と共に平和のため、また核兵器のない世界に向けて力を合わせていかなければなりません。バラク・オバマ。
第124回放送のマリカジワールド、聞いていただいてどうもありがとうございます。ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、感想などを随時募集しています。番組の公式サイトや Facebook のファンページもありますので、どうぞご覧くださいね。それではまた来週。 See you!